聖書を朗読いたします。ルカの福音書5章1節から11節。
主の御言葉を聞きましょう。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとイエスは話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取りませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブとヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。以上のところから、先生にペテロとの出会いという題で御言葉のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。この夏、まだ9月でも暑いですから夏と言っていいとは思うんですが、夏はイエス様と出会った人たちから学んでおります。私たちの人生の節目節目にいろんな人との出会いがあります。幼稚園で出会った先生、小学校の時の担任、クラス替えで親しくなった友人、結婚も出会いから始まりますし、子どもの誕生も、あの昔流行ったこんにちは赤ちゃんといった古い歌にあるように出会いです。で、出会いは私たちの人生を変えていきます。でも人生を決定的に変える出会いはイエス様との出会いだと思います。なぜならば、この出会いは私たちの過去を翻す力も、そして永遠さえも変える恵みがあるからです。先月は憎まれ者の主税人からイエス様と出会って弟子となったマタイを見ましたけれども、この朝は漁師からイエス様の弟子となって人間を取る漁師になったペテロの出会いを見ていこうと思います。アウトラインは手法に記してありますのでご覧ください。では、最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も私たち一人一人を知り、私たち一人一人の弱さや痛みや、また恐れを知ってくださって、それぞれにふさわしくあなたが 慰めを与え、この1週間を通してもご自身の御業を進めてくださり、私たちに平安と望みを与えようと恵みを備えていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの御前にこの朝心を開いて、またへり下ってあなたを礼拝することができますように、聖なるあなたを恐れつつも恵みをもって引き寄せてくださったあなたに感謝して礼拝を捧げさせてくださいますようにお願いいたします。罪の中に、罪の汚れの中にもがいていたものでした。自分の行く道も、また自分自身をもどうすることもできず、愚かな汚れを繰り返す、そんな私たちをあなたは引き寄せてくださり、十字架の恵みに預からせてくださって、あなたと共に生きる恵みへと新しく生かしてくださいました。心より感謝いたします。どうぞこの恵みを与えてくださったあなたを見上げつつ、あなたを讃えつつ、この一週間過ごさせてくださいますように、あなたが握ってくださるその手を離さず、あなたと共に生きるものと支えしてくださいますようお願いいたします。この朝も弱さと痛みの中におられる方がいらっしゃいます。どうぞ行き巡ってください。そば近くにあなたがいてくださって、御声をかけてください。御手を伸ばしてください。痛むところに手を触れてください。ご自身の御力を表してください。魂をあなたが慰めてください。固く閉ざした心があるならば、主よどうぞその温かい御手を持って心開くことができるように、年頃に語りかけてくださいますようにお願いいたします。あなたの救いを受け入れることができますように、あなたの語りかけてくださる御声に信頼することができますように、ただ一つの唯一の望みであるあなたにすがることができますように、他のものを捨ておいてただあなたに望みを置くことができるように、どうぞ主よあなたがその心に語りかけてくださいますようにお願いいたします。私たちの愛する方々、覚えている方々の中に同じ御国の望みを持つことがまだできないでいらっしゃる方がおられますから、主をどうぞ届いていてくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りに応えてくださいますようにお願いいたします。またこの世界では多くの方が痛みと嘆きと絶望の中におられることを知っています。どうぞあなたがそのお一人お一人に憐れみを注いでくださり、必要な助けの手が届いていくことができますようにお願いいたします。慰めが与えられ、また今あるその苦しみが早く、一日も早く終わることができるように、すべての地の全地の支配者であるあなたのご栄光がを表してくださいますようにお願いいたします。そのためにも何よりも指導者たちに真の知恵を与えてください。託された民を愛し慈しむ心を与えてくださいますようにお願いいたします。国の栄えか、国の幸いか、本当に民の幸せにあることを知ることができますように、そのために正しい 成長していくことができるように届いていてくださいますようお願いいたします。災害も各地で起こっております。どうぞ災害の被災者たちに必要な助けを与えてくださいますようにお願いいたします。慰めをお与えください。望みをお与えくださいますようにお願いいたします。また私たちの祈りに耳を傾けてくださり、世界中のあらゆるところで捧げられている祈りにあなたが耳を傾けてくださって、そのところであなたの前に祈る一人一人があなたの道からを見ることができるように、あなたの栄光を見ることができるように、ささやかなでも確かな御業をどのところに置いても一人一人にふさわしく表してくださいますようお願いいたします。今日も私たちに声をかけてくださること感謝いたします。耳を澄まし心を開いて聞かせてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日も、御言葉見ていきます。5章の一節。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、出会いの場所はゲネサレ湖です。これはガリラヤ湖のことです。マタイやマルコはこの箇所をガリラヤ湖と呼んでおります。でこのガリラヤ湖、日本語の訳では湖になっていますが、直訳は海とも訳される言葉で、ガリラヤの海とも訳すことができます。海と呼ばれていたのはこの湖が大きかったからです。長さ21キロ、幅12キロ。けれども今日見ているルカは異邦人、地中海を行き来した異邦人です。ですから地中海の大きさを知っておりますので、ユダヤ人であるマタイやマルコとは違って、これは海ではないゲネサレの湖ということで、湖という言葉は大きな池を表す言葉でゲネサレ湖と記しております。でこのゲネサレの名前、湖の岸北西に広がる平原の地名がゲネサレと言いますので、ここからゲネサレ湖と呼ばれます。ゲネサレ、名の意味は王子の庭園という意味です。名が示す通りゲネサレの平原は潤った肥沃な土地でした。クルミや梨やイチジクやオリーブ、ブドウなどそれぞれ異なる環境で育つ木なんですけれども、ここでは1年の間どれもが繁殖して豊かな実を実らせ、実りの期間が長かったんですね。1年のうち10ヶ月もブドウとイチジクは実をならせます。他の果実も1年を通してよく実りました。さまざまな木の実が豊かに実る土地、まさに王の子らの庭に、庭と呼ばれるにふさわしい土地でした。イエス様はこのゲネサレの地で御言葉の宣教をなさいます。そして人々を失われた神のそのエデンのそのへ招き入れようとしておられます。さて前の4章ではイエス様の御言葉を語られた権威に人々が驚く様子が書かれておりました。人々はその教えに驚いた、その言葉に権威があったからである。イエス様の語り方に権威があった、これに驚いただけではなくて、イエス様が語られるとその通りに汚れた霊が出ていきます、あるいは病が癒されていきます、そのイエス様のお言葉の通りになっていきます。人々はイエス様が語られる御言葉に神からの権威があることに気づき始めました。その結果今日の五章の一節なんです。群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫った。 人々はイエス様のお言葉を聞くために押し迫ってきます。イエス様に対する期待は高まっておりました。でそんな中、大勢の群衆が押し迫るように来た場所から離れた岸辺では、群衆のざわめきに関心を示さずにいる数人、船から降りて網を繕っておりました。二節です。岸辺に小舟が二隻あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。人々がイエス様に押し迫る中、彼らは群衆から離れ網を繕っております。一晩中働いたのに魚一匹取ることもできず疲れ切った漁師たちでした。今日の水揚げがなければ明日はどうするのか、心は心配にふさがら、イエス様から離れたところで網を繕っていたわけです。ところがイエス様の方から近づいていかれます。シモン、つまりペテロに気づくと、イエス様は近づいて船を出してくれるよう、いわば奉仕をお願いされました。3節、イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。こうしてイエス様は船に乗って岸から少し離れた湖の上から群衆に向かって御言葉を語り始められます。確かに海の船の上からなら、押し迫る群衆に悩まされずに済みますし、湖から陸に向かってというのは声がよく通ります。多くの群衆にイエス様の教えの言葉を届けることができるでしょう。無論イエス様の目的はそれだけではありません。ペテロにご自身を知ってもらいたかったんです。ペテロがイエス様に目が開かれ、彼がイエス様と距離を取って生きてしまうのではなくて、イエス様のそばで生きることの幸いを知っていくためでした。実はペテロとイエス様の出会いは、ここは初めてではありません。すでに4章でペテロはイエス様と出会っております。4章の38節以下で、イエス様が高熱を出して苦しんでいたペテロの姑を癒してくださったという記事が記されております。ペテロは街道でイエス様が語られる御言葉を聞き、またその力を見て感銘を受けていたはずです。そこに姑の病気でした。イエス様はペテロの家で熱で苦しむ姑を癒してくださったんですけれども、ペテロにはまだイエス様が自分の人生にとって特別な方、かけがえのないお方と思うまでには至っておりませんでした。ですがここで彼の人生の転機となる出来事が起こっていきます。ペテロはイエス様に奉仕を頼まれて、その結果本当のイエス様のお姿を知ることになります。ここでもしペテロが断っていたら、彼はイエス様を知る機会を失っていたでしょう。けれどもイエス様に奉仕をすることを通して、イエス様を身近に経験し、イエス様のお姿に目が開かれていきました。この朝のペテロは何の成果も出せない自分に失望してうなだれていたんです。けれどもその時かけてくださった御声に応えて船を漕ぎ出したことによって、イエス様によって与えられる豊かな実りに驚かされ、イエス様ご自身の偉大さを知っていきました。私たちの人生でイエス様との歩みもそういうところがあるのではないでしょうか。奉仕を頼まれる、奉仕に任命される、自分が奉仕に適任と思ったからではありません。それぞれ弱さを抱えながらもイエス様の招きに応え、奉仕を祝して支えてくださるイエス様を知る機会が与えられていき、そして私たちは信仰の 成長をいただいてきたのではないでしょうか。私たちはイエス様から少し距離をとって、人の中に紛れ込んで気楽に御言葉を聞ければいいと思うかもしれません。けれどもイエス様はいつまでも距離をとったままで御声を聞くのではなく、イエス様の御声をもっとそば近くで聞いて、イエス様を知るように、イエス様に仕えていき成長していくようにと声をかけてくださる方です。このようにしてペテロはイエス様の御言葉による教えをそば近くで聞いていきます。そして彼の経験に挑戦する命令を受けていきます。次のポイントへと目を移していきます。4節、話が終わるとシモンに言われた。深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。イエス様が話し終えられた頃にはすでに日は高く昇り、漁師たちの経験からすればこの時間帯に魚を取るというのは無理な話でした。ペテロたちは最善の時間に最適な場所で幾度も網を下ろし精一杯手を尽くして、けれども夕べは何一つ取れなかったんです。ところがイエス様は深みにこぎ出し網を下ろしてと命じられます。そこは経験上魚がいない場所でした。このペテロという人は湖のほとりで育った人です。親たちが漁師をしているのを見て育ち、親から漁を学び引き継ぎ、漁師としての経験を幼い頃から積み重ねてきた人物です。この湖のことなら、ここでの漁のことなら自分はよく知っている、十分分かっている。それでも昨夜は取れなかったんです。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。今からそんなところに行っても無理ですとは彼は言いませんでした。ご説に、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。思います。もしこの日が大漁でペテロが満足げに網を繕っていた時だったらば、イエス様に命じられても自分の経験と知識を誇って逆にイエス様に漁というものの常識を教えていたかもしれません。けれどもこの朝は漁について自信を持っていた自分の誇りが打ち砕かれた朝でした。自信が打ち砕かれたことが彼に信仰の働く機会を与えたいんだと思います。夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。御言葉に従おうと思ったんです。でこの箇所のギリシャ語を見ると興味深い表現になっています。私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので私は網を下ろしてみましょうという感じですね。翻訳されていませんけれども、私はという言葉が入る箇所です。夜通し働いて何一つ取れなかったのは私たちです。次の網を下ろしてみましょうの主語は一人称単数です。つまり私ペテロは下ろしてみましょうと言ってるんですね。おそらく誰もが網を下ろしても無駄だと思ったんです。ここにいるのはみんな漁師たちです。漁師の経験から言えば日が昇った後で深みで魚が取れるはずがない、みんなはダメだと思っているけれども、私はあなたに従います。ペテロは自分の失敗の経験を通し、さらに自分の姑を癒してくださったあのイエス様との出会いを土台に、自分の知識ではなくイエス様の言葉に信頼してみよう、従ってみよう、信仰の一歩を踏み出してみたんです。 ペテロは網を取り船を出しました。結果は信じられないほどの大量です。6節7節その通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けてくれるよう合図した。彼らがやってきて船を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。でここで助けてくれるよう合図したって書いてありますね。声を出して呼んだわけじゃないんです、合図したんです。多分声が届かないほど遠く、深みというのは随分先の方にまで、湖の中心まで船を出したようなんですね。声が届かないほど離れていたので合図するしかなかった。疲れた体でそんな沖合まで船を出すのは大変だったと思います。自分の漁師としての知識や経験に逆らって、せっかく洗い終えたばかりの網をまた出してきて、船を漕いでいくときに自分は何をやっているんだろうか、他の漁師たちは船を出している自分をどう思うだろうか、迷ったでしょうか。でもペテロはこの方の言葉に従おう、期待しよう、信仰の一歩を踏み出し、そして最後まで従いました。従い切りました。そこで与えられたのは信じられないほどの大量だったんです。ペテロはカペナウムの街道でイエス様が語られるのを聞きました。イエス様の御業も見ました。自分の姑を癒してもらう驚くべき御業も経験しました。けれどもここでさらに一歩、イエス様の挑戦に応えて踏み出してみて、従ってみて、それまでイエス様について知っていたこと、見聞きしていたこととは全く違うイエス様を知ることになります。その結果、圧倒的な力で彼の魂が揺さぶられました。ペテロは大きな恐れを抱いてひれ伏しております。次のポイントに入っていきます。8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。先ほどは先生と呼んだペテロはここで主よと呼んでひれ伏しております。ペテロの目はイエス様の神聖の神としての輝きを一瞬にして捉えることができました。私から離れてくださいと言っても、当時の船がそう大きいはずもなく、しかも沈みそうなほどで、魚でいっぱい、足の踏み場もない状態です。離れるなら水の中に飛び込んでもらう以外にないような状況なんですけども、思わず叫んだとしてしか言えないこの言葉にですね、ペテロが抱いたイエス様への恐れと衝撃が伝わってきます。その理由が、私は罪深い人間ですから、この方の前にいる罪深い自分、汚れた自分の姿に恐れを感じています。旧約聖書では、聖なる神様の御臨在に触れたイザヤが叫びました。ああ、私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤは自分は滅んでしまうと怯えました。普段人は大抵周りの人と自分を比べております。ですから自分の罪深さも汚れも気づきません。周りと似たり寄ったりだからです。ですからたとえ気づけたとしても、周りを理由に言い訳ができます。大したことはない、気にすることはない。ところが聖なる神の前に出されますと、全く言い訳のできない自分の姿があらわになります。しかもその汚れを、罪を神が見つめておられることに 気づきおののきます。ですから主よ私は罪深い人間ですと告白せずにはいられないわけです。このお方には罪も汚れも隠すことはできない。自分の罪深さを感じてひれ伏すペテロにイエス様は優しく恐れることはないと語ってくださいます。ひれ伏すペテロを温かく迎えて語りかけられます。これこそ私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですとおっしゃったイエス様のお姿でした。イエス様はペテロが自分の汚れに恐れおののく前からペテロのことをご存知です。多くの群衆に隠れるようにして網を繕いながら御声を聞いていたのもご存知でした。だからイエス様はペテロを呼び寄せそば近くで御声を聞くことができるようにしてくださり、さらには個人的に語りかけてイエス様がどのような方か気づくことができるようにしてくださいました。ペテロにとって自分の誇りは漁師としての経験です。その誇りが打ち砕かれてイエス様の偉大さに触れ目が開かれ自分の本当の姿に気づいてひれ伏すことができました。私は汚れたものですから。パウロの場合は律法への熱心とその行いでした。誰よりも自分は律法を守っているけれども彼はダマスコ途上で光に照らされ打ち倒されました。私たちも自分の誇りが打ち砕かれる時まで自分の汚れに気づけません。神の前に立たされている恐れを知らないということが起こります。けれどもイエス様はさまざまなことを通し私たちを選び引き寄せ招いて私たちの愚かな誇りを打ち砕きご自身を知らせて私たちを恵みの中に招き入れてくださいます。恐れることはない。汚れた者が聖なる方の前に立たされても恐れる必要がないのはイエス様が罪を許して清めてくださる方ですからだからです。イエス様が罪をすべて引き受け背負って十字架にかかって死んでくださるから私たちはイエス様のそばにいても恐れる必要はないんです。このお方が私たちの罪を許そうと清めようとしてくださる方だからです。これからイエス様は罪を許すために十字架の道を歩んでいかれます。ペテロはその証人として用いられていきます。十節をお読みします。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。この取るというギリシャ語は生け捕りにするという意味です。生け捕り、魚を取る漁師なら捕まえた魚はやがて命を落とします。漁師は自分の手で捕まえた魚を締めてさばいて商品にいたします。けれどもイエス様が言われる人間の生け捕りは死にゆくものを生かすんです。滅んでいくものを捉えて生かすんです。神の御言葉によってイエス様の十字架とよみがえりを知らせる福音の言葉によって死にゆくもの滅びゆくものを生かすんです。捉えて生かします。ペテロは人を新しく生かすため魂をすなどる働きの召しを受けその御言葉に従っていきます。11節、彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。すべてを捨ててとありますが、それは家族と断絶するという意味ではなくて生活の優先権をイエス様に託して従ったということです。ある人たちは彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従ったというのなら破れそうになるほど取れたたくさんのお魚はどうなったんだろうと、 それも捨てていったのかしらと気になる人たちもいるようです。でヘンドリクセンという学者も気になったようで次のようにコメントしています。弟子たちから家族の心配を取り除くためにたくさんの量の魚をイエス様は与えてくださった。まあ、興味深い解釈ですが、4章でイエス様がペテロの家に行って姑の熱を癒してくださったのも、後にペテロが家を捨てイエス様に従っていくのを家族が心配することがないように気遣ってくださったのかもしれません。そのように家族を気遣ってくださっている方だからこそ、全てを捨てて、つまりイエス様の手に託してお任せして従うことができるわけです。振り返ってみましょう。自分の姑を癒していただいたという恵みの経験をしながらも、イエス様の言葉に少しばかりの距離を取り、群衆に紛れて聞いていたペテロをイエス様は近くに引き寄せて、より深い交わりへと招いてくださいました。彼の経験や知識による誇りを砕いて、御言葉に素直に聞き従わせ、驚くような恵みに預からせてくださいました。このお方は私たちのことも取り扱ってくださいます。大切なのは、私たちを招いて引き寄せてくださる御声に私はどう反応するかです。私たちは招いてくださるイエス様の御言葉に耳を傾けて、イエス様をより深く知っていく恵みを積み重ねていきたいと思います。なぜなら、私たちの人生は天国に入れていただくその日まで、イエス様に従い、イエス様を新しく知らされながら、新しく知らされて自分の罪を清めていただく、その繰り返しの中で御国にふさわしいものへと成長し変えられていくからです。イエス様の御姿に見せていただくわけです。主の御声に私たちはいつも新しく新鮮な思いを持って聞き従うものでありたいと願わされます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは日々に御言葉を語ってくださいます。しかしややもすると、自分の置かれている環境、自分の置かれている立場、今自分がいる戦い、そんな中で少し距離を取って、あなたの御声を聞くことがあるかもしれませんけれども、そんな私たちにイエス様は近づいて個人的に語りかけてくださり、ご自身を知らせようと私たちに臨んでくださいます。時に私たちの知識や経験があなたの御言葉を拒んでしまうことがあるかもしれませんけれども、どうぞペテロがこの朝したようにへり下って、あなたに従いましょうとお答えすることができますように、そしてそこに私たちの思いをはるかに超えたあなたの偉大さと恵みを見ることができるように、捉えてくださったあなたの素晴らしさ、聖なるあなたご自身と、また聖なるあなたが招いてくださった罪の許しの恵みを深く知っていくものとさせてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは続いて聖餐式に移らせていただきます。修法の裏面をご覧ください。人信条をもって私たちの信仰を主に告白いたしましょう。修法の裏面にありますのでご覧ください。人信条、 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、